Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。スペシャルエディション。ご機嫌いかがですか、鎌田健です。この番組はラジオ版学問のすすめ、2010年4月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートは諏訪中央病院名誉院長で作家の鎌田稔さん。著書空気は読まないを踏まえつつ、今この日本に漂う空気感について、そして空気は読まない極意についてお伺いします。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
鎌田稔、医師、作家。1948年東京生まれ。東京医科歯科大学医学部卒業。35年間医師として地域医療に携わり、チェルノブイリとイラクの救援活動にも取り組む。現在諏訪中央病院名誉院長。2009年ベストファーザーイエローリボン賞受賞。現在週刊ポストにジタバタしない、読売新聞に見放さないを連載中。ベストセラー頑張らない諦めないをはじめ、言葉で治療する、へこたれないなど著書多数。最新刊は集英社から出版の空気は読まない。
Let's get knowledge with fun。
鎌田健がお送りしているラジオ版学問のすすめ。今回のエキスパートは諏訪中央病院名誉院長で作家の鎌田稔さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
鎌田先生は3度目の番組出演ということで本当にありがとうございます。3度目というのは番組初の
快挙ですね。
猛打賞初ですよ。初の猛打賞ということで、
はい、そうですか、緊張しますね。
今日もお話をお伺いできるけど本当に楽しみにしてました。よろしくお願いします。著書、空気は読まない、こちらが集英社から出版となっております。この本ではこの時代、社会、そして人を取り巻く空気といかに付き合って身にまとっていくかが、鎌田さんならではの働き口で綴られているんですが、前回ご出演いただいた際のテーマが、いい加減がいい、
はい、
そして今回は空気は読まないということで、まあ自称天の尺の鎌田稔面目役所といった感じのタイトルですね。
そうですね。いや、空気の読み方を教えてあげますなんていう本だったら、10倍ぐらいの本が売れるんだと思うんですけども、まあそういう、なんつうか、ハウツーもの本を書きたくないというかですね、自分なりの美学があって、でもこれよく読めば空気の読み方が十分わかるような本の仕掛けにはなってるんだけど、まあハウツー本みたいに丸一、人の目を見て話すとか、そういうテクニックは書いてないですよね。だけど、まあ多くの人たちは泣きながらこの本を読んでくれて、いい加減がいいとちょっとシリーズになってるんですけども、いい加減がいいっていうのは2008年の秋に出版したんですね、
はい、
でちょうどサブプライムローンがきっかけで世界の経済が壊れた時に本を出す時に、あの時代の問題の何かって言ったら欲望を暴走させたんじゃないか、で要するに加減を失った社会の行き着いたところが あれだったんじゃないかと思って、まあ、日本人があんまりいい言葉で使わないいい加減というですね、言葉をもう一回加減がいいんでいいじゃないかっていう見直しをしながら、ほどほどというのを大事にすることの方がこの世の社会の中で生きていくには大事なのかなと思って、2008年秋はいい加減がいいという本を書いたんですね、で今回本を書くときに、なんか僕たちはKY って言い出してから空気を読むことにみんな戦々恐々としてしまって、空気読むって顔色を見ることにつながっちゃうじゃないですか、で人の顔色を見たり教室の顔色を見たり会社だったら職場の顔色を見たりする、お父さんが怖かったお父さんの顔色を見たりする そういう生き方をしたら、なんかこの日本はもうどんどんどんどん弱くなっちゃうんじゃないかなと思って、うんうん、空気は読めるんだけど空気を読まない生き方って、こう凛とした生き方があってもいいかなと思って、
うんうん、ほうほうほう、読めるけどあえて読まないというような態度という感じですか。
そう、うん、だからやっぱり読めないな、困るよなと思いながら、うん、なんかみんなが空気を読んじゃったらこの日本はどんどん落ちぶれていくんじゃないかと、
うん、
で空気を読まないで、むしろ空気が淀んできた時に空気をかき回したり空気を入れ替えたりできる人間がクラスの中に何人かいるとか、職場の中に何人かいるとか、地域の中にそういうおじさんがいるってことがこの国を強くしていく上ではすごく大事なんじゃないかなと思ったのね。
うん、ということは、じゃあ今この日本に漂う空気というのはどういう捉え方なんですか。
サブプライムローンで不景気になってから、そのなった時に何て言われたかって言ったら、日本はその前にバブルの崩壊を経験してるから今回はあんまり引っかかってなかったと、
うんうん、
でその先進国の中では一番被害は少ないって言われたにもかかわらず、うん、1年半以上経ってるにもかかわらず、アメリカやヨーロッパがどんどん回復をしているにもかかわらず、日本は一番重症なんですよね、うんうん、で僕はずっと若者の雇用の問題って、やっぱ若者の仕事がないなんて、働きたいって人間が働けないような国は国家じゃないんじゃないかって、うんうんうん、ちょっと強い思いがあって、そういう意味ではなんか、なんでこの国はこんなに景気がずっと悪いのかなと思った時に、景気っていうのは半分は実態だけど、うん、半分は空気に負けてんじゃないかと。1400兆円の世界一貯金を持ってる国民だって言われてるんですよ、
うんうん、
1人当たりね。でこのうちの 10% が動いたらもう絶対に景気は回復するんですよ、うん、若者の雇用ももっともっと広がるわけですよね、
うんうんうん、
でなんで財布の紐がみんな閉じちゃってるかっつったら、今僕この空気は読まないの中の一番最後のところにこのおばあちゃんの話を書いたんだけど、往診している85歳のおばあちゃんが、いや僕は本当に景気を良くしたいと思って、おばあちゃんこの頃お金使ったって聞いたら、ばあちゃんがいや最近使ってないって言うわけですよ、うんうんうん、で僕は往診してるから介護保険をもらってて要介護3なんですね、
うん、
でばあちゃん景気よくするためにもお金使わないとダメだぞ、あの世じゃ死んじゃってからじゃお金使えないんだから今使えって僕が言ったの、
うんうんうん、
ばあちゃんニコニヤニヤしてるわけだよね、うんうん、でばあちゃんじゃ貯金あるかって聞いたらあるってわけよ、
うんうん、
でいくらって聞いたら言わないっていうわけね。まあ言わないだったら当たり前です。でも僕しつこいから諦めないって本も書いてるんだけど、性格が諦めない性格で、ばあちゃんじゃあ200万ぐらいあるかって聞いたら、うん、ばあちゃんがいや先生そんなあるわけがないよって言うんですね、うんうんうん、じゃあばあちゃん100万ぐらいって聞いたら、先生そんな少ないわけないじゃないのって
言われます。だんだん追い詰められ
る。分かった大体ね、
はいはい、
百数十万はおばあちゃん、田舎のおばあちゃんが年金として蓄えを持ってると、
うんうん、
で僕はばあちゃんね、 あなた偉いよ、よく嫁さんを褒めてなんかしてもらうと嫁さんにありがとうありがとうって言って、
うん、
だからこのうちはとってもばあちゃんを介護してるけど家の中の空気がいい空気があると、
うん、
だからそれはばあちゃんのこと褒めるけどね、
うんうん、
人間はいつもは言葉でありがとうだけじゃ人間ダメだぞと、
うんうん、
たまには物で答えてあげないと、嫁さんだって一生懸命の介護はいつまでも続かないから、うん、たまには何か買ってプレゼントしてあげろ、
うん、
したらばあちゃんが老後が心配だって言われる。もう老後そのものですよ。85歳でね、僕の推しを受けてるわけだから。だからつまりこうやって国民みんなが将来を不安して持ってるお金を使わないために経済が止まっちゃってるわけですよ。で資本主義ってお金を回転させること、回すことが大事なんですよ。止めないことですよ。だからみんながやっぱり若者の雇用のためにと思ってほんのちょっと使うことですよね。たまにはやっぱり外食しようとか、いや自動車買える人は今自動車買うとか、
うんうんうん、
それが僕は若者の雇用を広げていくためには大事だし、
うんうん、
お金を資本主義ってお金を回転するだけじゃなくて一番大事なのはもう一つ温かさを回転しないと、資本主義は競争重視になってギスギスしてきますから、
うんうんうん、
僕のこの空気は読まないっていうのはものすごい温かい、その泣きながらしか読めないような話が25話あるんですけども、結局どうしたら温かさを回せるかっていうことを僕はこの本の中で実践をしたのね、
はい、
でみんなが暖かくなって、心が暖かくなって、そうか、このまんま萎縮してったら資本主義ってダメなんだなって、うん、日本を良くするためには暖かさとお金を回転させることかなってこう気がついてくれたらいいなと思って、うんうんうん、その日本に漂ってるその貧乏神というか不景気の空気を取っ払って、もっとなんかラテンのノリのような明るい空気に、空気を入れ替えたいなと思ったのね。
うーん、でもさっきのそのおばあちゃんの話は、半分笑い話になっちゃいますけど、でもやっぱりそれは結局おばあちゃんが老後が心配だからっていうのは、やっぱりそういう出せない空気になってるんですよね。結局そういうことなんですね。
そう、うんうん。だけどそのおばあちゃんは、僕は地域医療っていうことで長野県の信州でその36年、うん、その地域に這いずり張って、その命にこう関わってきましたからね、うんうんうん。で、その人たちがどうなっていくか見てるわけですよ。ほとんど使い切れずに、その結局お金を貯めたまんま死んでったんですよね。
うんうんうんうん、
だからそのお金っていうのはやっぱり苦労して貯めて、その人が自分の人生を少しもうちょっと楽しむためにお金があるんだし、うんうんうん、家族のお金を使うことで家族の絆をもっと深めることだってできるわけだし、うんうんうん、でお金を使うことで知らない若者たちの雇用を広げてあげることにもなるわけでね、
うん
うん、みんながこのまま暗い気持ちになって、うんうんうん、背中を丸めて守りの体制に入ったら、日本はその持ってるお金もどんどんどんどん価値が目減りしていくと、使わないのにね、やっぱり1割はみんなが使おうって決めていくことがこう結構大事かなと思ってるんですよね。
それがあったかさをこう循環させることにもなると、イコールなんですね、それね。
そうなんです。
結局でもそのおばあちゃんが金使えないのも怖いんですよね、多分その空気がね、今使えない空気になっちゃってるっていうのはそこなんでしょうね。
そうなんですよね、うんうん、だからその空気を、うん、その政治家とか日本のリーダーがもっとちょっとしっかりして、うんうん、こう国民に感動的なメッセージを出して、5年後にこういう国にするから2年間こう辛抱して1年こう協力してくださいとかって言えば、うん、こうなんとなく日本人って素直だから、うんうん、そうしたみんなでついていこうって気になるけど、うん、なんかこう納得できるようなメッセージが旧政権でも新政権も、うん、どうもこう国民の心を揺さぶるようなね、
うんうんうんうん、
でやっぱなんか物語というか、日本っていう国がどういう5年後10年後若者を大事にするいい国になっていくのか、大事にされた若者たちは今度はお返しにお年寄りや障害者をこう大事にしていく、それといいサイクルが回り始めるわけじゃないですか、うん、まあ、要するに僕たちの国のリーダーがしっかりしない分、僕がこの空気は読まないっていう本の中で、うん、いい空気の循環をさせてみようかなとチャレンジした本がこれなんです、うん、
なるほどなるほど。
あったかくし合っていく、温かさの連鎖を起こしていけば景気だって良くなってくるはずだと思ったんですね、
うんうんうん、だからみんなこう怖くて身を縮込めちゃってるけど、はい、それはそんなことはしなくても大丈夫なんだよ本当はっていう、
そうなん
いうことだよね。
そうなんです。で結局若者たちが生き生きとして、うん、だってさ、大学卒業した若者がさ、8割ぐらいしか就職が決まらない国なんてさ、おかしいですよ。もう怒ってんの僕は。で、やっぱりね、ここは原点ですよ。だから、経済成長しなくてもいいなんていう経済、要するに GDP 比成長率ゼロでもいいんだって、うん、自然を守っていくためには そのぐらいの方がいいんだなんていう経済学者とか政治家が出してきてるけど、僕はね、それで若者の雇用がちゃんと守られて、みんながまあまあちょっと少し製品というか、生活レベルを 10% ぐらい落としていけばみんなが幸せになれるなら僕はそれでいいですよ。でも中年の仕事ができてる、いい仕事を持った人たちは 10% 生活ダウンすればまあまあの生活ができればいいかなっていうんで、成長率 0% でもいいっていう人がいるかもしれないけど、若者の雇用どうするんだって話になりますよね。でやっぱり貿易立国として、そのやっぱり元気で明るいいい国にしながら、その中に若者たちは仕事を通して人間的な成長を遂げながら、その自分で蓄えたお金でまた困ってる人を今度優しくしてあげるとかっていう循環を起こすためには、やっぱりなんかもうちょっとこの国を元気にしていかないといけないんじゃないかなと思って、空気は読まない中にウェットな資本主義って、ドライな資本主義じゃなくてね、国家の下半身に 温かな血を通わせるような資本主義を作りたいなっていうようなことを書きました、
うん、
で僕のはでも別に経済的な話はほんの数行で、うんうん、もう、うん、一人一人が過酷な状況の中でこう生き抜いていく話ですよね、
うんうんうん、
僕来週この本の中にある四国の徳島のちいさんっていう方とともくんっていう若者が、のことを書かせてもらって、こ障害があるんだけど、まあ、給料はお互いが10万ずつぐらいもらってるんで、結婚して普通のアパートに住んで生活してて、うんうんうん、2月に結婚式をして、僕は行けなかったんで来週訪ねていくんですけども、彼女は親から虐待を受けていて、で結局それがトラウマになって、自傷行為というかリストカットを繰り返してた女の子なのね。でも好きなとも君っていうのができて、で彼女は変わるんですよ、人間としてね。で自傷行為を やんなくなって、で結婚して、僕にくれた手紙は、新婚旅行には行きません、子供が生まれたらその新婚旅行に行くはずのお金を貯めて子供を連れて徳島から北海道の旭山動物園へね、うんうん、親子3人で行きたい、私はお母さんとうまくいかなくてお母さんから虐待を受けたけども、私は子供を大事にしてあげたい、で要するに虐待の連鎖って言われてるんですよね、虐待された子が結局また虐待をしていく、虐待の連鎖も悲しみの連鎖 もう2人ともとも君もちいさんも障害があるために貧困と隣り合わせて生きてきたんだけど、貧困の連鎖もどうもうまく断ち切れそうな感じになって、僕結婚式でイラクの砂漠に物件診に行ってて出れなかったので、お祝いを持って、お返しはいらないよっていうお祝いを持って、その3年後に子供を連れて旭山動物園に行く、うんうん、応援の、寄付をしてこようかなと思って、
うん、
だからこういう空気が淀んでるからとか、もう自分は障害があるからダメとかってことはなくて、どんな状況になってもなんか生き直していくことはできんじゃないかなって僕は思って、うん、でまあ、この空気は読まないっていう本を、うんまあ、具体的な例をとして書いたんですよ。
なるほど。
Let's get knowledge with fun.
この空気は読まないには、まあ、いろんな方が登場するわけなんですけど、その共通項みたいなのってのはありますかね。皆さんそれぞれにこう魅力的な、ね、オーラがもうガンガンあるわけですけど、
そうですね、うん、共通項はなんかその時にある空気に負けてない人っていう、
うん、
この空気は読まないの本の一番初めに書いたのはお弁当の日っていう山の学校の校長先生の話なんですけど、うんはい、子供たちがお茶っていうのはペットボトルから飲むもんだと思い込んでる子供がいて、
うんうん、
急須にお茶っ葉を入れてお湯を沸かしてお茶を飲んだり、お客様が来たらお茶を入れるっていうことを知らない子供がいるって校長は気がついたんですね、うんうん
はい、
どうも調べてみると家庭に包丁がないうちがあるとか、
うん、
全部できたものを買ってきてテーブルに並べるだけといううちがある、うんうんっていうことに気がついて、でもこのお母さんの子供で育っていくとこの子供はまた料理を作んない子供になるなって彼は校長は考えたんですね、
うんうん、
で今日職員会議でどうもこのままじゃまずいから弁当の日っていうのを作って子供に弁当や料理が作れるようにしたいと、したらもちろんこの忙しいのに校長何を言うんだって、うん、職員室の空気はね、うん、先生方の空気、
うん、もうブーブーなわけですね
そうで PTA も、
はい、
お勝手をっていうかキッチンを子供に貸しても結局後片付け私たちが済んだし、うん、子供が結局お弁当なんか完成はできないし、ほとんど私たちが手を加えないといけない、でそんなのはもう面倒な話で、初めから私がたちがお弁当作って持たせた方がいいと、
うんうん
で PTA 側もこう冷ややかな反応があって、
うんうん、
でも彼は負けなかったんですね。でとにかく一回やらせてほしいと、でお母さん絶対もうご飯をお弁当箱に入れて 日の丸弁当で梅干しを一個入れてくるだけの弁当でも本人が作ることが大事だ、うん、お母さん手を出す絶対出さなくていいと、うんうん、PTA はそれならいいかと、
うん、
で学校の先生たちにもできるだけ迷惑かけないようにということで、うん、始めてみると小学校5年の女の子がその時のお弁当のテーマは大事な人にお弁当を作ろうと、
うん、
で小学校5年の女の子が朝5時に起きてお弁当を作り始めるんです家でね。そうするとお父さんが起きて、お娘がこんなことしてんだってんで、まあそれはお父さんは嬉しかったみたいです、
うんうんうんうん、
そのご飯作りをしてる娘の姿を見てね、はい、でお父さんは月曜から金曜までその大阪の遠くの方へ遠距離通勤というか、
うん、まあ単身赴任みたいな、
そうそうそうですね、はい、土日だけ帰ってくる、
うん、
でちょっと月曜日の朝だったんですけど、
うん、
娘がその早く出勤するお父さんにできたお弁当入って、まあ、自分にくれるとは思わ、お父さん持たせてくれるとは思わなかったから、
うんうんうん、
まあ、自分がその大切な人に選ばれたっていうだけでもう男親は嬉しくなって、うんう
ん、嬉しいですね、うん、
で新幹線の中で食べてもう泣きながら食べたみたいですけども、うん、で会社に着いたら奥さんに、うん、つまりこの子のお母さんに電話して、うん、まあ、とにかく美味しかった嬉しかったで娘に伝えてくれと、
うん、
喜んでたと。でもう一個娘は2つお弁当作ってあげたんですね、
うん、
でもう一個はおばあちゃん、そのおばあちゃんがちょうど入院してたんです、うん、で入院してるおばあちゃんのところへ孫が作ったお弁当ってことでお母さんが届けた、
うん、
おばあちゃんは正座してお弁当箱を広げて、私は嫁いできてからずっとたくさんのお弁当を作ってきたと、
うん、
でも作ってもらうのはこれが初めてだっておばあちゃんは泣きながら手を合わせて、
うんうんうんうん、
まあ嬉しそうに食べたと。でこれを、まあ、もちろん娘は帰ってきて小学校5年の娘は聞くわけですよ、お父さんが泣きながら食べた、おばあちゃんが泣きながら食べた、手を合わせながら食べたって、うん、で人に何かしてもらうのはとっても子供時代、人に子供だから もちろん何かしてもらいながら生きていくわけだけども、実は子供時代に何かしてあげたら人は喜ぶんだということを一度経験した子はね、
うん、
僕は非常にこう人生の中で壁にぶつかっても強いんじゃないか、
うんうんうんうん、
でお弁当の日がちょっとこんなことで人と人をつなげていく、今500校になったんですよ。
ほうほうほう。
で僕応援してあげて、なんとかこれを日本中の学校にこう広がっていけば、旬の弁当を作る日なんていうのをやることで子どもたちがスーパー行っても今の野菜、旬の野菜は何なのかなって思ったりとかね、うん、そうすることによってなんか出来合いの当たり前のものをお惣菜を買ってきて食べる、そのこともたまにはしょうがないけど、たまに自分たちの置かれている地域だったらそれぞれ森の中にキノコが生えてるかもしれないとか、野菜は今がこれが旬なんだとか分かる子供がいることってすごく大事なことかなと思って、
うんうん、
でこういうのをやれるためには誰かがその空気を読みすぎて、まあ先生たちも忙しいからダメだな、お母さんもいろいろ言う人がいるからダメだなと思ったら、こんないいことはできないんですよ。
うん、そうですね、うん、その校長先生がね、その職員会議の空気読んじゃったらもうそこでおしまいですもんね。
そうなん
ですよ。そうね、その時点でね。
だから僕たちの国はずっとなんか聖徳太子の時代、その七か条だっかに和を持って尊しっていうのが書かれてるんですよね、
うんうんうん、
でその 和ってすごく、もちろん日本人の美徳ですからすごい大事なテーマなんだけど、でもそれだけでは日本はどんどんどんどん弱くなっていっちゃうんじゃないかと、
うんうん、
和を大事にしながら時には和だけではなくて何か今ここは土俵際だとか大事な点だっていう時には、うんうんうん、凛として空気は読むんではなくて読めるけども、うんうん、空気読まないぞ、
うん、
いいことを主張するんだっていう人が必要なのかなと思いながら、
うんうん、そうですね、
はい、
うん、だからその空気は当然いらないわけじゃない、絶対必要ですよね、絶対必要ですよね、空気はね、
絶対必要、
うん、絶対必要ですよね、空気で生きていく上には、うんうん、だけどいらないわけじゃないけど、そのそれをどう峻別していくのかっていうことなわけですね。
僕のこの空気は読まないって本の中に、うん、僕その諏訪中央病院看護専門学校の校長を今年の春までやってて、その学校の 学生、看護学生なんですけど、うん、空気のような看護婦になりたいと。
空気のような、うん、
それは患者さんに存在がわからないぐらい の自分の存在でも、
うんうん、
空気はでもどうしても必要、
うんうん、
で、あ、この看護師さんがいてくれたおかげで随分辛い時に助かったなってことが後でわかるような、うんうんうん、その目立たなくても空気の存在のような看護師になりたいってことを、まあ、僕の看護哲学の授業の時にね、
うんうんうん、
一人一人にどんな看護師になりたいですかっていうディスカッションをしてた時に、うんうんうん、空気のような看護師になりたいって。
自分が空気のような。
そう。中本さん今なんつうか空気って絶対する必要ですよねって言われて、うんうん、ああそういえばそういう、うん、もうこの本は全部一冊丸ごと一冊空気にこだわって書いたのでね。
うんうんうんうん、
だからいや空気っていうのは視点からいろんな視点から見るとすごく面白い視点がある、うんうん、あるなと、
うんうんうん。そうですね。だからなんかそれぞれ個別の空気があっていいんじゃないかっていう感じ
をね、そうそうそう
しますね、それはね。
うん、で僕のとこは中国から留学生が看護学校に来てて、そのチョー・リーリーっていう女の子がやっぱり頭のいい子で最後首席で卒業するんだけど、うん、その子と最後食事をとっていたら、先生、私は中国から日本やってきた時にはハリネズミだった。
ハリネズミ、
みんなにチクチク刺して、私は自己主張が強いから、まあ、よく言うあれ、中国の人という感じで、ね、
はいはいはい、
自分をそういう客観的に見ることができるように彼女は成長したんですよね。
でもう攻撃的だったと。
そう、
うん、
でなんで日本人は言いたいことを言わないんだってで教室の中でそういう論争をした時期もあった、
うんうん、すごいとんがってたわけです
ね。そう、うん、でもこう自分が随分落ち込んだりなんかした時、本当に日本クラス の日本人の人たちは優しくて、うん、自分の家へ連れてってくれて、ご飯を食べさせてくれたり助けてくれて、そして私は3年間一生懸命勉強して、気がついたらハリネズミが私は先生マシュマロになりましたでそれは何かなって言ったら、うん、日本の空気に染まったというかね、やっぱりいい日本にはやっぱり日本のいい空気が僕はあると思うんですよね。でそれは全部が、ね、悪いわけじゃなくて、
うん、
やっぱりすごくいいものを失っちゃい、これからもいけない日本のいい空気を、チョー・リーリーっていう女の中国から来た女の子は気がついたんだと思う、
うん、
中国にはないいい空気がね、
うん、で
そういういい空気を守りながら、だからといって空気に染まっていくだけだったら、どんどんどんどん僕たちの国はその弱い国になって、
うん、
その結果として若者たちのその雇用を守れない国になっちゃうんじゃないかなって、
うん、
まあ、僕は思ってます。なるほど、
うん、じゃあその空気の構成要素というか成分の中にもこうね、いいものもあれば悪いものもあってっていう中で、
うん、
じゃあそれをどうやってこうね、自分の中で捉えていくのかという部分ですね、はい、それはね。
そうなんです、
うん、
だから、まあ、この空気を読まないっていう本を書こうと思って、つまり空気で本を一冊書こうと思ったのは1年ぐらい前からで、
うん、
その第二次世界大戦の時に、まあ、戦争していく時、まあ、陸軍の大将たちも それから海軍の大将たちもどう戦力分析してもアメリカに勝てるわけがないと、
うんうん、
持ってるその武器が違いすぎるって分かってたわけですよ、
うんうん、
ただもう完全に空気に染まって誰一人としてその戦争を始めると国民が苦しむということを主張して戦争やめようという勇気を持てる人がいなかったために大変なことになったわけですよね、
うん、
だからやっぱりなんかね、そういうその60数年前の日本とあんまり変わってないんじゃないかって、僕たちは空気を読みすぎて、会社の中でもクラスの中でもどうも空気を読みすぎて、もっと自分たちの構造改革というか、自分たちの会社はこうしたらいいとか、クラスをこう変えようとかって、うん、自分たちのクラブのチームを勝つためにはこうしていこうっていう意識が、この頃僕たちは空気 KY っていう言葉が流行り出してから、
うん、
みんな空気を読むことに救急となって、なんか弱い国になってるなと 僕はこう大変危惧してるんですね。
なるほど、なるほど。じゃあ、その、まあ、いい要素もあろうで、あるであろう、その空気を、まあでも連鎖させて、いい意味で、その、まあ、感染というんですかね、うん、その広げていくためには、どうすればいい、その突破口っていうのはどういうところにあるんですかね。
誰でもいい、こんなちっちゃなことやったって何も役立たないと思わずに、ちっちゃな温かなことを勇気を持ってみんながやりだすと、その温かさは連鎖のようになって、
うんうん、
温かい回転を始めるんだと思うんですね。
うんうんうんうん、
で、僕、チェノブイリ、今から19年前から白血病の子どもたち支援したりしだして、うん、93回医師団を送って14億円の薬を送ってきたんですけども、その僕がチェノブイの放射能の汚染地域行くと、本当にお金を持ってない貧乏なおばあちゃんがよく来たっつって、でそのおばあちゃんの診察なんか一回もしたことないんですよ、うん、でもそのおばあちゃんは子どもを救いによく来てくれたっつって、打ち上がっていけっつって、でご飯をご馳走してくれるんですよ、
うんうんうん、
で僕はもう自分が貧乏だった時があったから、親父がタクシーの運転手で夜中まで帰ってこない、おふくろが入院してるっていう時に隣のおばさんたちにご飯を食べさせてもらってこう生きてきた自分のこう経験があるから、ご飯を食べさせてもらうってすごく嬉しいんですよ。でチェノブイの田舎のおばあちゃんの、そのおばあちゃんがご飯食べていけって言われると、あったかいなって、そのほんのちょっとのあったかさですよ。でもそのあったかさを受けると、僕はまた日本帰って募金活動して、
うんうんうん、
そのチェノブイの白血病の子どもたちのお薬を持っていこうって、こうブーメランのように、なんか誰かがちょっとあったかいことをするとこうもう回転して戻ってくるというかね、
うんうんうん、
もちろん僕があったかいことをすることによって、僕だっていつかはなんかいいものが戻ってくる、
うんうん、
おばあちゃんだっていいものが戻っていく、
うんうんうん、
俺一人の温かいことしたって何も世の中変わんないって思わないで、みんながちょっとやってみると変わるんじゃないか
な。なるほど。 Let's get knowledge with fun。 山田健がお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートは諏訪中央病院名誉院長で作家の鎌田実さんです。著書空気は読まない、こちらが集英社から出版となっています。今回この番組にご出演いただくのは、およそ1年半ぶりということになるわけなんですけど、この1年半の間に日本では、政権交代、まあ大きな出来事がありました。そして政権が変わってもう半年以上ということなんですけど、なかなか空気変わんないなっていうのが正直な実感。あのね、半年前のあの熱狂の時は窓が開いたって感じがした、
うん、
もう風が入ってきたって思ったけど、うん、あれまたよどんでないっていうのが今現状なんですけど、
いい加減にしたって言ったよね。期待したのにね。
でも鎌田先生の見立てはどうですか、その現状の。
まあ、例えば医療費改定とか診療報酬の改定っていうのがあるんですけども、うん、10年ぶりに 0.19% の診療報酬の改定アップ改定があったんですね、
うんうん、
病院崩壊とか医療崩壊と言われて、まあ、ドクターたちがものすごい困って、小児科や外科系や産婦人科、それから救急医療をやる人たちがもう燃え尽きそうな状況にこう打ち出して、 0.19% ってものすごいわずかなんですよ、
うんうん、
でその民主党の多分マニフェストなんか見ると、もうちょっと2から 3% ぐらいのアップを考えていたようなんだけど、
うんうんうん、
政権を取ってみたらお金がないということに彼らは気がついて、うん、それでもずっとこの間2002年から2006年まで3回診療報酬の改定が、その 6.9% の、うん、あのマイナス改定をしてるんですよ、
うんうん、
で今回は 0.19% アップで、はい、ほんのわずかです。ものすごい額を下げてきておいて、うん、ほんの上げたな人、
うん、
だけどね、結構面白い改定をしてるんですよ。額としては700億しか上げれてないんです。
だからまあ
国民にとってはだから負担は少なくて済んでる、
うん、
だけど薬の薬価を5000億ぐらい減らして、
うん、
その分を5000億分を近くを病院の医療、だから外科系の先生とか産婦人科の先生とか、うん、救急をやってる先生たちの努力に報いるような診療報酬を変えたわけ。
ほうほうほう。
だからこれは今までこの10年ぐらいない手法だったかなと、
うんうん、
だから今のところ僕もなんちゅう低たたらくなやつらだというか、期待してたのに何もしないやつらだなと思ってね、その新政権に対してちょっとマイナスイメージで思ってたんだけど、 まあ、国民はこういう専門的なことは気がつかないと思うんですけども、この辺はちょっといいな。
なかなかその目には見えにくいというか表には出にくい数字だけど、実は見えないところで結構それは支えてる部分があるなっていう感じなんですね。
だからどうも中医協って診療報酬を決めるところの役員に、ほとんど日本医師会のその役員が3人ぐらい入って、まあもちろんそれだけではなくてたくさんの人で決めるんだけど、やっぱりその人たちがかなりリーダーシップを取ってしまってたのは、日本医師会の役員を1人も入れないということをしたりしたことによって、かなりこう平等の議論がされたのかなっていう、
まさに風通しがそこでも良くなってる、
良くなった部分もどうもあるけど、もっと大事なところで全然手たらくだからね僕がこのぐらい褒めてあげたってどうもダメだなと思う。な
る
ほど。
まあでもね、少しは動いてるぞという感はあるわけですね、そこではね。
いいと、国民が気がついてない、努力してるところもあるなって気がしますね。
なるほど。で、まあ、鎌田さんはその現政府の医療改革にもコミットしている部分があるということで、これはどういうことですか、ね。
後期高齢者医療制度という、その旧政権 で、まあ、特に最後の頃の麻生政権なんかでやった医療の面に関して、まあ、メタボの検診、特定検診っていうのは、これも僕あんまり評価してないんですね。でどうも最近検証してみると、その腹囲、腹回りの腹囲っていうのはあんまり意味がないんじゃないかとか、
85センチ以上どの方のっていう、
で特に女性の90センチはもう間違ってて、80センチに基準を改めないといけないんじゃないかとか、とよく調べていくと、どうも腹囲そのものがそれほど大したその病気とのつながりがないんじゃないかとかって、ものすごい国民の尻を引っ張られて、特定検診をね、やんない地域はペナルティまで出すとかね、やんない検診を受ける職員が少ない会社には要するに保険料を上げさせ、高くさするぞとかね、もうろくなこと言わないで困った政府だなというふうに思っていた、
はい。
でまあ、それもどうも再評価されだして、どうも間違ってた、まあ、僕の考えが正しいっていうのがだんだん分かってきたんですけど、もう一つが大きなテーマが後期高齢者医療制度っていうのを旧政権の最後にやったわけですよね、
もうこれはネーミング含めもうすごい不評な感じです、
センスがね結構ね、いい仕掛けいっぱいあったのよ。だけどもで全然もうそのだってさ、75歳以上の人ってさ、日本が戦争に負けて一番苦しい時、一番貧乏に耐えてこの国を支えてくれた人じゃないですか。その人たちのプライドを守らない制度で、名前がね
でもこれ中身そんなに悪いものもばかりじゃなかった。
なかった。
あ、そうなんですか。
だけどまあ、やっぱりこんなのはあっちゃいけないですよ。で新政権は後期高齢者医療制度は数年中にやめるという前提のもとにやめた後、はい、お年寄りを大事にしながら、日本お年寄りだけじゃなくて日本人全部が安心ができる医療保険制度っていうのはどういう制度がいいかっていうことで、まあ、医療制度改革会議っていうのができたんですね、はい。まあ、その委員の一人となったの で、医療制度は今オバマ大統領がものすごいアメリカ議会をと戦ってやっ通ったけど、まあ、はい、どこまで日本のような国民皆保険制度がアメリカでできるかっていうと、まあ、僕はかなり厳しいかなと思ってるんですけど、4700万人ぐらいの人が保険に入れてない国なんですよ、アメリカはね。でそんな国になっていいわけがないわけですよ。だから日本は国民皆保険制度って優れた宝物をどう守るかって、まあ、僕はうち貧乏で、そのおふくろが心臓病を抱えてたから、国民皆保険制度がなかった時、ものすごくうちは苦労したの。親父が15時間ぐらいタクシーの運転手をして、お金を貯めないと自分の女房を入院させられなかったんですね。そんな国にしていいわけがないわけで、だからこれは僕は貧、まあやっぱりに日本の首相になるような人ってみんなお金持ちだから、こう庶民の気持ち分かんないだろうなと思いながら、僕は貧乏してたから、その日本の首相とは違って貧乏人の気持ちとか庶民のこう代弁ができるかなとかって思って、この委員会ではできるだけその国民皆保険制度が潰れないように、貧乏でもちゃんと同じ医療が受けれるようにっていうことを、まあ発言し続けようと思ってますけどね。
でもそれはその医療改革としてはこういい 方向に進んでいきそうなんですか。
今のところ4回開かれてかなりいい方向へ行くと思いますね、
う
ん、
ほうほうほう。ただこれまでは具体的にはどういうものが問題でどう変わりそうという部分は
まず日本にお金がないっていうところが問題で、うん、お金がないまいうのがもう一番問題なんですけども、はい、その今まで後期高齢者医療制度ができる前からもう医療保険ってつまずいてたんですよ実は、
うんうん、
国保って要するにサラリーマン以外の人たちが、はい、まあ、概ね入る、うん、その
国民健康保険、はい、
それは約市町村が保険者になるんですけど毎年1兆1300億ぐらいお金を繰り入れないと破産しそうな状況だったわけです。だからもうこのあのまんまじゃ続かなかったんです。だから後期高齢者医療制度って、まあ、仕方なく自民党政権はやったっていう。だからこれは僕から見るとまあしょうがないかなって、誰がやってもその完璧、国民が全ての国民が納得でき満足するような制度は難しいかなと思ったけど、まあ、ネーミングとかなんかつまらないところでつまずいちゃったわけですよね。で今そのお金がないところをどうやってお年寄りたちを守り続け、なおかつ若者たちも安心して医療があんまりお金がかからずに受けれる方法ができないだろうかってこう議論をしてるんですけども、なんとかその健保組合という人たちもそれなりに自分たちの OB も年を取ればその、高齢者医療制度の中で守ってもらうわけだから、うん、まあ、負担を少ししようってみんなが応分に思い出してって国もそれなりにお金を出すでどうもやれそうな気配はしてきましたね。
じゃあこれはかなり明るい兆しというか明るい方向にな
っている
。
で、うん、結論が出るのにはあと1年ぐらいかかると思いますけども、いいものができるんじゃないかと思ってます。
これはじゃあその医療受ける側で医療を施す側にも両方にとっていい方向ですか。
多分国民にとっては安心の医療を手に入れることができるし、医療を供給する側の医師たちやその他の医療人たちも納得ができて燃え尽きないで済むような医療制度にしよう、でお年寄りたちも安心ができ、ですから子供を安心して産めるようなね、小児科とか産婦人科なんかもね充実をさせながらこう守れるような医療制度にしようという議論をどうお金をかけずにやれるかって知恵の出し合いを今してますので。
なるほど、はい、じゃあまああとちょっともうちょっと時間かかるかもしれないけれど、はい、はい、じゃあ方向性としてはいいはず。
今まで僕みたいに厳しいこと言うのは5年ぐらい前まで坂口さんが厚生労働大臣やってた頃は大臣室にもよく呼ばれて、うん、どう考えたらいいかとか知恵貸してくれとかいろんな委員会にも出て言ったの僕の言い方が厳しいせいかとか小泉さん以降あまり僕を委員とかにうるさいのは入れないっていう方針、はい、
お声がかからなくなっちゃった。
で久々にこう発言の場が出てきたから、うん、まあ岩次郎から言われた貧乏な人の気持ちを忘れるなよっていうことを、まあ、岩次郎は死んでますけども言葉が頭の中に残ってますから、その若い人からお年寄りまでむしろ弱い人とか、困難の中で生きてる人たちが安心できるような医療保険制度にするのには僕はこうきちっとした発言をしようと思ってます、ね、
なるほど。じゃあ鎌田実が空気をかき回して、はい、いい感じで、はい、ぜひ期待します。Let's get knowledge with fun. 鎌田先生はチェコ、ベラルーシ、イラクと、まあ、引き続きいろんな、まあ、海外にも精力的にお出かけになっていらっしゃいますが、こういった国、地域の空気感でお感じになるということは何かありますか？
2月末にイラクへ行ってきたんですけども、もうテロがあったりまだ戦争状態が続いているような感じも一方ではあるんだけども明るいんですよね。
明るい
明るい
明るい。
だってね夜なんかレストランで女の人も子供もバーって出てきて、
うん、
こういう食堂で食べてるわけですよ、
うんうんうん、
でお酒は飲まない国だから変な盛り上がり方はしてないんだけど、うんうん、お酒は飲まないのになんかすごい明るいんですよ。
へえ、あ、そうですか。
それでね、あったかいんですよ。その、僕、 日本人かって聞いて、日本人好きなんですね、アラブの人たちはね。
ああそうですか、
カフェなんかで、で僕はそのクルド人のおじいちゃんがいい空気でこうタバコ吸いながらコーヒー飲んでたから、うん、写真撮っていいですかって聞いて、いいっていうか撮ったら、その席開けてくれて、あの飲んでけっつって、うんうんうん、コーヒーを注文してくれて、うんうんうん、でお金を取らないんですよ。
あ、じゃあおごってくれる
くれるで、でね、一番すごいのはね、うんうん、あの一緒に行ったプロのカメラマンが行ったんですけども、うん、朝さ街の様子を写真撮って、おいパン屋さんで美味しい匂いがしたからパン2つくださいっつって、でいらない、お金はいらないって言うんですよね、
うんうん、
でまあなんか初めのうちはね、そのジーパンが破れてるところがある若者だったから
貧乏だと思われてる、
貧乏だからしたら2日目も彼はそのパン屋さん寄ったら、うん、パンくださいっつって、いやお金払いますからっつったのに、うんうん、またくれた。
あ、じゃあ同情されてるわけじゃない。
いやどうも、うん、でその3日目も行ってまたくれた、もう何にも言わないうちからくれた。でね、うん、いや なんつうかね、そのバザールって市場へ一緒にそのみんなで8人ぐらいのスタッフで、あのカンファレンスが終わったと行ったんですけども、うんうん、貧乏そうに見れたカメラマンが、あのなんかアラビア文字の書かれているこう旗みたいのが、うん、あの店に貼ったって、うん、売り物だと思ってこれを買いたいって言ったら、いやこれは今売り物じゃないって言って、ちょっと待ってろって、欲しいのかって言うから、はい欲しいですって言ったら、うん、5分ぐらいその人があの走って帰ってきて、ちゃんと袋に入ったそれと全く同じものをどっかから探してきてくる、
うんうん、
でどうも他の店で買ってきてるんですよ、その人。
おお、新品を、
うんうん、でお金渡そうとしたらいらないって。ねえ、だ戦争でだからって空気に負けてないな、この人たちは。
はあ、そうですか。
そうなの、不思議な国ですよ、ね、今回じゃなくて2年ほど前の話なんだけど、
うん、
イラクに、まだイラクに入れたのは去年からなんですよ、やっと僕たちが、うん、でほとんど日本人入ってないですよ、
うん、
で僕はもう5年半4つの小児病、イラクの小児病院の子供の命救いたくて2億4千万円分の薬を送ってきたんですけども、うん、2年前にまだイラク入れずに、ヨルダンってイラクの隣がの国があるんですけど、はい、そこでタクシーに乗って、イラク人が脱出してヨルダンの貧民街で生活している子供の僕は検診をして歩いたわけ、
うん、
タクシーを雇って、
うんうん、
半日あのずっと子供を何十人も見て歩いて、うん、で夕方タクシーにお金払ってありがとうっつったら、明日どうすんだって言うから、いや明日はクウェート行って、クウェートでイラクのドクターたちとこれからの支援をの相談するっつったら、ホテル教えろって言うわけ、
うん、
タクシーの運転手にホテル違う国へ行くわけですからね、
うんうん、
したら、まあ、一応名前言ったらね、
うん、
ホテルに着いたらタクシーの娘がクウェートに嫁いでたのね。
お
でその娘の夫が、義理の父さん、タクシーの運転手から電話がかかってきて、
うん、
ご飯を食べさせてあげろ、日本人がこれから行くあったかい、タクシーに乗っただけですよ。でよその国まで行ったのに、自分の娘が嫁いでるからつって、その家に呼ばれて行って、すごいごちそうだった
ん
ですよ。なんかね、不思議ですね、アラブっていうのは。テロがあるから怖いと思ってたんだけども、もう5年半イラクの白血病の子供たちは別に罪があるわけじゃないから、うん、その国の大人たちがどうであろうが、子供は助けたいなと思って助けてきたんだけど、なんかねハマりそうになるくらい変な国ですね。
うーん、それいい意味で変ですね。いい、
もう本当だからよくあんな危ない時に行くわねって女房にも言われるんだけど、行きたくなっちゃう。
はあ、そういう空気なんですね、そこはね。
そう。それはね、魅力的なんですね。
うん、
やっぱりね、日本だってこう、今、土俵際にこう、いろんな意味で追い込まれてるけど、
うん、
やっぱり魅力的に生きてる人のところには、なんかいろんなものが、ま、いい回転で回りますよ。
うんうん、
空気に負けてちゃダメですよ。今の日本の悪い空気の中にね。
なるほどなるほど。
だから、もう、後ろ向きになったり、内向きになったりしてる人が多いけども、
うん、
なんかこういう時ほど開放的になって、ラテンのノリで、まあ、 江戸っ子がその宵 の持ってたお金を、うん、残さないっていうね、はい、よく言ったように
宵越しの金持たないと、
そうだからなんかね、はい、ちょっとそういうなんか切符の良さとかを日本人はちょっと忘れ出してんじゃないかなと思って、うん、だから僕は空気は読まないっていう本の中によく、こんなに追い込まれてる人たちがこんな元気になって、それからなんか幸せを掴んでるのかなとかって、うんうんうん、そんな人たちがいっぱいいるんだもんね、
うんうんうん、
読んでて何か面白いのがあった、
いやもう、いやもうな本当ね、なんか類似線ちょっとどうしてくれるんですかっていう勢いでしたよ本当に。もう
これ電車の中で読む大変でしょ。
ダメですよ本当に。
一つ読んで泣いて終わったからもう大丈夫と思って次読むとまた泣くもんね、うん、
もうね、もう一時が万事ですよ本当に。ちょっとお願いしますよ
これね、一番僕が書きながら泣けたのは、うん、泉先生って、山田泉先生って養護の先生がね、うん、若くして乳がんで死んでいくんだけど、はい、もう子供たちを大事にして、それから教室へ出れない子供たちのたまり場に養護し教員室がなるわけですよね、
はい、で心ない言葉もかけられることもあったけど、
そうがんになっちゃってるのに、うん、俺がんじゃもんっつって、うん、先生を冷やかしたりとかね、うん、うぜえとか死ねえとか言ってた子供たちがどんどん変わっていくわけですよ、うん、その山田泉先生のね、で山田泉先生って素敵なその乳がんに負けない人がいたら、教頭先生も肺がんになったけど、自分も子供たちにその自分が追い込まれてる状況を話すっつって泣きながら、抗がん剤使うと沈黙の毛だって抜けちゃうんだぞとかって教頭先生がこう赤裸々に子供たちにね、生きるってことはこういうことなんだってことを伝えていくと、子供たちがどんどんどんどん変わっていって、最後に山田泉先生が亡くなるときにもう昏睡状態に入って、もう終わりだなってみんなで見守っていたら、ふっと先生が最後の意識を取り戻して、生きるということは人のために尽くすことです、以上授業終わりますっつって、これが最後の言葉ですもんね。
うーん
すごい人っているんですよね。
本当ですね、うん、
したらね、 いいなと思ったの、そこの緩和ケア病棟の医師や看護師たちが拍手をしたって、人が死んでいく時ですよ、
うんうんうんうん、
でも拍手をするぐらい、つまり、うん、もう昏睡状態の山田泉先生はもう朦朧状態で、でも夢の中でも最後に子供たちに授業してたんじゃないかと思うんですよ、
うんうんうん、
でふっと我に返った時にね、これで授業終わります、
うんうん、
その最後がさ、人のために尽くすだってことで終わるわけじゃないですか、
うん、
でそれをご主人とか泉先生の子供も、それから、うん、教室の子供たちも見ながら、病院の先生が、
うん、
いやーすごい人ですねって、
もうまさにこう生き切ったというのは、やっぱその場に居合わせたら本当それは拍手出ますよね。
そうですよね、うん、
出ますね、それはね。
死ぬってことだってやっぱりかっこよく、空気に負けない生き方をきちっとしてればいい死がちゃんと来るんじゃないかなって気がするんですよね。だからもう空気だけ読んで適当に生きてる人は、僕なかなかこう本当に面白い人生は来ないんじゃないかなとかって思って、
やっぱりだ、その空気を動かすということは、そのいかに面白くいい生き方をするかということに
直結する
ということは、
ね、一緒に一回の人生だからね、やっぱ面白く生きた方がいいですよね、うん、元気を出してね、
うんうんうん、鎌田先生はブログも毎日更新中と、もう恒例がもう2年以上ついてる
ニュ
ースで世界中行ってて
北極からなんてのは面白かったですね、
う
ん、
いやちょっともう頑張りすぎですよ頑張らないって言ってるのにどういうことですか、
いや、イラクのね50度の砂漠の中からどうやったら日本のブログを切らさずにね更新できるかとかって面白いだよ。
そうです、うん、でもそのバイタリティの源は何なんですか、なんでそんなに頑張っちゃってるんですか、頑張ってるんですか、まず。
いや、頑張ってないですよね、
頑
張らないって本書いてるぐらいですからね、うん、だから、うん、僕の父岩次郎さんが、まあ、僕を1歳の時拾ってくれて僕は生きれたわけですよね。だからあの時親父が拾ってくれなかったら生きれなかったんで、もうなんか怖いものはない、あの時結局失った命だもんなっ って親から捨てられてね、うんうんうん、行き場がなくて、で拾ってくれる人がもう貧乏で病気の妻を抱えて二重苦にいる人が拾ってくれてるわけじゃないです か、 だからずっと貧乏だから苦労したけど、で親父は貧乏に負けてなかったもんね。よくね、その親父がね、親父を大事にしたんですよ。だから茅野で長野県に岩次郎小屋って父の名前と作った家を丸太小屋なんですけどね、建てて10年3世代家族で生活したんだけど、その時も親父はたまに「おちょっと俺日帰りで東京行ってくるな」とか言って、新宿とか銀座にあるおたこっていうおでん屋さんって知ってる？
ああはいはい、結構有名ですよね、うん、はいはい、
でそこはね、要するに自分が運転した時によく、うん、その中小企業の社長 の、 あの個人運転手をしたこともあって、まあ、週にタクシーだったんだけど、うん、その時その社長がよくおたこに行ったって、うん、自分でお金が持てるようになったらいつか行きたいって。で岩次郎はね、あずさに乗っておでんを食べに東京行って帰ってくるんだよ。いい話でしょ。でね、うん、貧乏だったけどね、なんか負けてないっていうか、
うんうんうんうん、
いや僕と血つながってないからだけど、覚醒は高いし、なんか映画俳優みたいにかっこよかったし、70歳までタクシーの運転手したんだけど、なんかね、うん、生き方がえらくおしゃれなのよ。でその人から、うん、うちみたいな貧乏な人のことを忘れんなよって、で人のために尽くすように生きろよって岩次郎から言われてるから、
うん、
今はなんかその岩次郎との約束を守んなくちゃいけないなって、それが僕を走らして
る
のかな。
なるほど。で空気も動かし続けているわけですね。
そう、動かしてんだけどなかなか憎まんない。もうちょっとね、あの政治家とか 経済を引っ張ってる人たちがもうちょっと若者を大事にしてくれて、
うん、
だって若者、働きたい若者にいい職が選べるような時代を早く作んなきゃダメだよね。
うん、そうですね。まあでもさっきね、あのおっしゃってたそのぬくもりがあれば必ず空気がこう揺らいで動いてくるっていうことが、ね、はい、ありますもんね。もうぜひぜひその熱量をこれからも、
はい、
期待してます。ありがとうございます。
ありがとうございました。
ラジオ版学問のすすめ、本日は諏訪中央病院名誉院長で作家の鎌田実さんにお話を伺いました。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ラジオ版学問のすすめ、スペシャルエディション、ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、諏訪中央病院名誉院長で作家の鎌田実さんをお迎えしてお送りしました。鎌田実先生、番組的には最多出場3回目のご登場となったわけですが、今回も本当に心に染み入るいろんなお話いただきました。まあでも本当にこの空気を動かすことによって何かを変えていく、そして何かが変わっていく、実際医療の世界でもまさにそれを実践しつつあるということですが、いろんな場面いろんな分野でのご活躍、今後も期待して、そして動かし続けていっていただくことを本当に期待しています。ラジオ版学問のすすめ、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、鎌田健でした。